彼はかなりの才能も発揮するわけです。そして、彼用語の勉強をしようと思ったんですけど、いろいろこういろんな勉強をしようと思ったんですけど、松本っていう絵描きの先生に指示を受けたんです。松本っていう先生も最初に思ったんですけど、ものすごく才能を認めていたんです。すでに自立した18の時に、中央の画壇で頭角を表しておりながら、それはね、またして、とんでもない晩年に出てきます。真冬を楽屋さんで、上で絵を描いていた。たまたま下でね、流れをして、家を借りている家主のおかみとね、おばはんとね、隣から来ているおばはんがね、いろいろお話をしているのに聞こえてくる。そこでね、どういう話をやってたかというと、家におる画学生、家描きの学生さんはね、ものすごく優秀なのが、水平人だなぁっていうね、話を聞いてくるんだと。そういうのは、水平人といえば、逃げようとするものには、刃物を突きつけられるようなのは二代やった。彼どうしたかってね、夜逃げしてしまった。何を逃げしたかっていうと理由があった。家建ての先生は知らない。ところが、宿を借りているところの、おばはんらを知っと。何を逃げたかっていうと、来年春が来ると、大和、奈良を安泰してくれるかと、お前の地元で、自分の娘と、仲良くさせたいと、結婚までさせたいというような思惑みたいなのがあったりして、来年の春には、大和、奈良を安泰してくれやということになっているわけです。ということは、自分が奈良の御所出身で、そこが下月ブラックマーク。新兵民当時は言うと思うけど、そうであることはね、バレることを恐れてやな、最高様は結局、その下宿から姿を消してしまうと。そして彼はもちろん、技術の世界ではね、頭角を現しながら、完全に苦労しない。むさこりさんやたちが作っていた新しい村を訪ねて、そこでの絶望する。文学を勉強する。社会的な問題も勉強していくんだけど、自分がブラック出身であるということに対して、全くこの誇りというものが見えてこなかった、絵描きであったその優秀な最高マンスターが、ついに、自殺に死ぬまで追い込まれていった。早稲田大学の佐野寮とか、解放というその大学における解放問題をやっているところにも足を運んだりするんだけども、結局自分が救われた。その終わって、死ぬ前のも大人になった時に、自殺まで追い込まれて自分が、水平さ、宣言文を書き上げる草案をやな、最高の文字からやるという。ここは水平さ宣言文こそ世界にも類のないね、人権宣言だと未だに思う。私のタイトルを本の中に書いて出てくる。水平さ宣言文。立派だね、水平さ宣言文。そして、警官機の図案も斎藤万吉さんがやる。もちろん何よりも集まるんですよ。松本仁一郎さんとか、坂本誠二さんとか、それの富さん、松田吉さんとか、ただその、解放運動のね、大物たちが集まってね、まず、かける。その斎藤万吉さんの、 そんな中に一部印象に向かうのがあって、外で言い出してたのがそこなんです。これも沖縄とだと。普通沖縄人、優しい沖縄人とよく言われる。差別と恥をかかされた長い歴史を持つ沖縄人では、何言われてもニヤニヤ笑いと。よさから来る者には、時折ペコペコしない。できるだけ争いをしない。あんまり元気がないとも言われる。優しい沖縄人です。その優しい沖縄人がどうして、米軍の車80台に火をつけたのか。一番の提灯みたいに火の丸をなぜライターで焼いてしまったのか。それを考えるときに、最高文句さんの言葉が思い浮かべられた。最高文句さんはその自分の書いた、その、閉鎖宣言文並びに警官機能の中で、彼はこう言ってます。我々ブラック民だね。あの海賊気にも劣らないぐらい怖そうなあの旗、茨の旗と、それから火が散発したようなあの赤い旗。それをね、青い竹で竹槍のような形にして、その警官気を結びね、殺走とデモ行進し、集団をし、抗議行動している。てめえら日本人はね、てめえらはね、ドラクエの人間はね、野蛮と見るかと思いますよ。沖縄人間が車を焼いた。野蛮と見えるか、島の正気が火の丸を焼いたのを野蛮と思うか。なぜだ、なぜ火の丸を焼かなければ収まらなかったのか。なぜ、米軍の車、80台に火をつけて、焼かざるを得なかった。そこまで追い込まれていた屈辱の日々、差別と抑圧、人権を無視された人間が、かろうじて最後の最後に立ち上がった。少し。権力は野蛮だというのは、非国民だというのは、権力。そこは党の本人たち、差別され、虐げられ、いじめられ、結婚差別され、自殺まで追い込まれた。あそこに、この緑町で自殺したら、女の子や、ミドル君の会社、ここでも知ってる人多いと思うので、私は知ったんです。つまり、就職差別がされる。結婚差別がされる。最高の人さんのような人も、自殺について追い込まれていく。そこを逆転して立ち上がっていったもののみが、そこには深めるということなんです。だから差別されて、馬鹿にされて、結婚差別されてね、私が面白くないのに、自殺するというのが面白くない。なぜ抵抗運動をしてないか。差別意識だけに封じ込まれたらいかんと。それを、爆発させて殻を抜いてね、堂々と人間の尊厳を取り戻していく戦いの中身とさね、人間の誇りが見えてくるということなんです。特に、人権問題、現地の問題であるとか、障害者の問題であるとか、差別学の問題にしても、最も青年たちが最初に何が起こるのは恋愛の問題、それから就職の問題、その時に自分はどの位置に立って、逃げるか前に進むかというと二つの人、自分は逃げるのか、結婚する前からドカーンといった私もだいぶ議論をぶつかない。緑町で彫刻を立てたときは、前後の文化の席上で、ね、ひざ、ひざ、ひ ってるってどうして男騙しできなかったんだって聞いてやな。問題なかった。実は、俺の論がそうだ。うちのおばさんもそうだ。衛兵たち何人とも突っかり引っかかりしながら生きていた。自殺をしたおばさんだったら俺なんか、誇りの持ってねえ。それ、君に、どんどん言ってたらね、衛兵たちに渡りを渡りをして、急に、アメリカの、おはようしように行って、旦那はどうしまったんだろう、って言ったり、テレビに出て、毎月月に行ったらどうかな。だから、差別されてきたもののみがね、勝ち取ることのできる人間の尊厳といった誇りというのがあるということでね、忘れたらいかんと思うんです。だから、私が彫刻家になることを志し、沖縄に帰ってもなお100メートルのプロジェクトをやり通していこうというときにね、最も大きな原点というか支えになったのは、大阪における人権問題に関わってきた。教え子たちに来日の保護を、障害者の生徒たち、そういった被差別状況に当て込まれていった生徒たちといった教師として関わりを持ったことが私の栄養にもなり、私が今あるのはそういった生徒たちのつながりの中で誇りに思いながら感謝して、そして沖縄に帰った時に和歌山の岩佐の北山誠二さんという方の亡くなった後のモニュメントをするということを私に依頼されたと、また依頼した方々もね、大変感謝しておりました。この部屋です。あの今のごとけが、のごとけが座って、このところで、誠一さんの、そう、これ、4月のアイデアで、山の上から、上半身にこう、若者たちにこう呼びかけているような、彫刻で、まあ皆さん見たかどうかわかりませんけどね、そういう彫刻でした。私、その、老年生でもあったために、そんな人はどう思ってんだろう。大体一般的には、亡くなった人の遺品を嫌がっていけないでと思うけど、私は逆だ。ステージさんの、ステージさんのね、全部だったよ。それで、着物から、浴衣からね、帯からね、いろんなこっちで入っていたのも金なんだけども、下駄から服からね、衣類で、セリフとかね、全部もらってる。私もあの、セリフって歩くときに、脱いでおくとね、富田さん、ちょっとセリフを乗せてきてますね。違うんや。説明してる。その航空した人がね、私は、来ちゃう。それと、もう一人はね、滋賀県のね、発展コーナーのところで大阪の海やったんだけどね、なるほど。